最も元気をもらったセリフ。これがですね、よくやった、だったんですね。いや、そりゃそうやろっていう、もうこれ、選択肢に入ってて、そうなんやって感じでしたけどね。よくやったっていうのは、黒田先生のセリフと思われがちなんですけども、実は立花先生も言ってたし、相沢も言ってましたね。結構、みんな黒田先生の真似をして言ってたんですけど、実はその柳葉敏郎さんが、最初は台本によくやったがあったんですけど、それは1回ぐらいしかなかったみたいで、自分で勝手に言い始めたっていう話があって、結構面白い。このよくやったは、特にまあ黒田先生のよくやったっていうのは、普段すごく厳しくて、若手がすごく嫌いで、っていう人が、急にこう優しく褒めると、それがすごく、まあ、若手にパワーを与えるっていうような意味合いがありましたよね。結構その黒田先生って、他の医療ドラマでよく出てくる、一見よく出てくる厳しい人と思いきや、全然違うなと思うのは、他の医療ドラマとか、まあ、ドラマって、ああいう厳しい人って最終的には優しくなるじゃないですか。で、その若手とかを最終的には認めてですね、一件落着みたいな、仲良くなるみたいなのが、よくあると思うんですけど、最後まで、お前ら最低だっていうふうなことを言って去っていくという、まあ、最後まで嫌なやつのままだったんですね。怖い人のままだったっていうのが結構面白くって、まあ、なんかコードブルーらしいなと思ってたんですけど、まあ人ってそんな変わらないですから、大人になっても、まあ自分の周りとかにも、本当にその若手と接するの嫌いで、黒田先生みたいにいつも感じの悪い人とかもいますし、まあ皆さんの周りもいると思いますけど、そういう人って変わりませんよね、3ヶ月で。だから変わんないんですよね。だから、まあそういうとこリアルで、だって理由は若者が嫌いだからですから、嫌いなんで、変わんないんですよね。で、これは、まあ、どうも、増本プロデューサーに話を聞いた時も、もうそういうふうな設定で通してたっていうふうに言ってたんで、まあ、ある意味これって、キャラがブレないっていうか、まあ、コードブルーの、全体を通した、まあ、そのご都合主義で、ストーリーに合わせてキャラをぶらさないっていうのが、まあ、10年間コードブルー見てると結構思いますし、映画見てもそれを思ったんで、まあ、自分がその作品として好きな理由の一つでもあるんですけどね。で、このよくやったっていうので、僕が一番印象に残っているよくやったは、立花先生のよくやったなんですね。立花先生のよくやったって、どこで言ったか覚えてます？コードブルーのファンの方。覚えてますか？そうです。クラムシェルです。クラムシェル海峡っていう、海峡の方法があって、これを檜山と、白石の二人でやったっていう回があったんですね。で、これが、セカンドシーズンの、第4話でした。で、クラムシェルっていうのはですね、まあ、自分もやったことないんですけど、救命の教科書に載ってますけど、ほとんどやってる病院、ほとんどないぐらいだと思うんですけど、まあ、湘北救命センターみたいに、その3時の救急で、もうバリバリに現場で開胸しますぐらいな病院だったらやってるかもしれないです。で、やってないってことは、医療のクオリティが違うのかって今思った人がいるかもしれないけど、そういうわけではないです。というのも、ああいうふうな、その拡大手術というか、その蘇生的開胸っていうのは、実際にそれで救える方っていうのは非常に少なくって、もうあれをやるかやらないか、どっちが、正しい選択肢かっていうのの答えはないですからね。積極的に、多分できる質ではやるでしょうし、やらない先生にとってみれば、救える可能性が非常に低い患者さんの、体にものすごく大きな傷をつけて、それは本当に患者さんにとってプラスなんだろうかっていう、そういう、まあ、消極的ではない、そういう、まあ、疑問に、思う、気持ちが多分ある人が多いと思います。なので、まあ、蘇生的開胸っていうのは、まあ、クラムシェルを含むような蘇生的開胸っていうのは、やってる病院とやってない病院があるっていうのは、まあ、ある意味当然かなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、で、何の話かっていうとですね、まあ、このよくやったっていうのは、この二人がクラムシェル開胸をしたんですけどね、まあ、これ、ブログの記事にも書いてますけど、結構重要、まあ、コードブルーってその大動脈遮断っていう処置がよく出てくるので、 大動脈って体の左側を通ってるので、中心よりもやや左側を通ってるので、左を開胸して左から遮断するんですよね。で、これは記事にも書きましたけどね。なので、例えば左の肺の損傷とか、あとは心臓へのアプローチ、心タンポナーとかも左から、やるシーンが多いですけど、まあ、こういうのが同時に起こっている場合は、大動脈を遮断して、心臓の処置をして、例えば肺の処置をしていっていうことは同時にできるわけなんですけど、右側の肺とか、右側の胸腔内に何がしかの外傷があった場合は、結構困るんですね。右を開けて、右の処置をしている間に、心臓がもし止まったら、左側も開けて、左側から開胸心臓マッサージをしたり、大量出血があって止血しないといけなかったら、左側から、大動脈遮断をやらないといけなくなるので、右で処置をしている時っていうのは、それが一歩遅れるということなんですね。なので、例えばそのハイラーツイストの時に、間が肺をねじる時に少し、ためらったのは、それで心停止した時は、今は右が空いている状態で左も開けに行かないといけない。これは、その時は危ないかもしれないと思ったからなんですけど、その時に白石が言ったのが、それで心停止したら私がこっちから開けるからっていうふうに左に立って言ったわけなんですね。なので、それを聞いて相沢は、じゃあ白石がそういうふうに言ってくれるんだったら、右から肺ラツイストやってやろうじゃないかと。それでもし心停止しても、白石が左から、蘇生処置をしてくれるはずだっていうふうな思いがあったからできたと。で、このクラムシェルっていうのは、両側開胸のことで、クラムシェルって二枚貝のことなんですけど、二枚貝ってこの水平方向にこうパカッと開くじゃないですか。で、これを胸をこういうふうに切って開けるっていう、開け方で、胸の真ん中にある胸骨っていうのをもう真ん中で横断して切ってですね、で、バサッと開けて、貝二枚貝を開くみたいに胸を開けて、左右両方の処置ができるっていう、手術の方法です。で、このクラムシェルをやった時の、患者さんの病態は、右肺の損傷と胸腔内出血だったんですね。なので、右肺の損傷や右肺、右の胸腔内の処置を右からしかできない。しかし、目の前で患者さんは心停止をしてしまったので、開胸心臓マッサージもやりたい。さあ、どうしようってなった時に、両側開胸にしようということで、クラムシェルが、選択されたわけなんですね。つまり右も左も両方ともアプローチすることができれば、蘇生もできるし、右肺の損傷の修復もできるということなんですね。この時のシーンは、白石がクラムシェルで行くわっていうふうに宣言したら、檜山が、両側開胸みたいに言って行くっていう、それだけしか説明がなかったんですね。他の多分医療ドラマだったら、クラムシェルっていう言葉が言った時に、大体まあイラストとか出ますよね。で、クラムシェルっていう字幕も出て、こんな風にやるんですみたいなノリで説明してくれることが多いはずなんですけど、コードブルーっていうのはそういう説明一切ないので、両側開胸、つまり両方とも胸を開けるっていうふうなことを、檜山先生が驚いたように言うっていうのだけでもう分かってくださいっていう感じになってるというのが、コードブルーのこの最低限の説明しかしないという、まあ、一つの特徴でもあるなという、まあ、かなり印象的なシーンでしたね。で、これをうまく二人でやってのけて、その結果、戻ってきた、立花がですね、クラムシェルカ、よくやったっていうふうに言って、二人を褒めたという、立花先生のよくやったでしたと。わかりましたかね？ちょっと、一人でずっと喋ると、あんまり、うまく喋れないですね。記事だったら、ね、何回も書き直すんでね、もっとわかりやすくできるかと思うんですけど、いろいろ知ってると面白いですから、また、ブログ記事をですね、読み直して、映画に挑んでほしいなっていうふうに思いますし、関西弁堪能しましたって書いてくださいましたね。関西弁しか喋れないので、しょうがないんですよね。ネイティブの関西弁ですから、皆さん。関西生まれ、関西育ちなんで。はい。ということで、もうすぐで1時間来るので、皆さんありがとうございました。また、もし、よかったと思ったら、ツイッターにコメントください。そしたら、またやるかもしれません。では、 皆さん、さようなら。